愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは、宇宙進化研究センターの宇外正幸教授です。今週は宇宙プラズマで観測される太陽爆発やオーロラ発生のメカニズムを解明する独自の理論モデルについてお聞きします。
太陽からの風、太陽風、これプラズマですか？
そうです。
これが地球に向かってこう、
地球というか太陽からバーッと吹き出してるんですよね。
四方八方に、
四方八方に、
その一つをこう地球も受けてるわけですよね。地球って言っても私が直接受けてはないんですよね、きっと、
そうです。
何かが守ってくれてる、これ磁場ですか？
磁場ですね。
はあ、ありがたい、これ多分太陽からの風直接受けたら丸焦げになったりするんですか？
非常に高エネルギー粒子が含まれてますからね、非常にやばいんじゃないですかね、放射線とかね、
先生はその磁場の研究をされてらっしゃるんですか？
磁場の研究というよりも、磁場が関係している、爆発現象ですね。太陽でいきますと、太陽の中でですね、黒点磁場というのがあるんですね、黒点、そこ非常にこう磁場が強いところですね、でそこで爆発が起きるというのは、これはガリレオの昔から分かってるんですよね。
でもガリレオの頃から、宇外先生の頃までずっとその爆発についての研究ってのはつながってるわけですか？
そうですかね。その頃から多分その太陽フレアって言いますかね、そういう現象があるというのが分かってた。
そのメカニズムは、
メカニズムが分かってる、それを突き止めようっていうことですよね。
要因が何かっていう、
磁場がだから関係してるのははっきりしてるんですね。
で、先生がその唱えてらっしゃるのは、内部に要因があるんじゃない、自発的に爆発を起こしてるんじゃないかと。
そうです。
難しいですね。太陽の中でってことですか？
2つ考え方がありましてね、従来の考え方っていうのは、この外部要因によってね、それがきっかけとなってそういう爆発が起きるっていう話が主流だったんですよね。
外部というのはその宇宙空間、
そういう爆発が起きる領域がありますよね、その外側の領域から磁気リコネクションっていうんですけども、それがを誘発するしてるんじゃないかなっていうのが定説になってたわけですけども、私は逆にですね、システムの中でですね、異常電気抵抗って言うんですけどね、ちょっとね、
難しくなりますか？
ミクロな、なんか
ミクロの、
ミクロな、ちょっと専門的になりますけど、そういう要因によってね、それがきっかけになって一気にその爆発が起きるという説をですね、唱えてるんですよね。
でもしかするとこの、そういった説が観測して実証されれば、何年か後には、先生の理論が、宇外君正しいじゃないかと、世界がこっちを向くというような、
理論というのはそういうもんでね、ちょっとオセロゲームみたいなもんで、パッとこうひっくり返るとバーッとこっちの方に向くとかね、そういうものなんですよね。
劣勢なんですよね。
劣勢というか、
オセロゲームで言うと
大半の人がもう一つの方を、信じてるというかね、
先に出た理論なんだ。
要するに偉い人が言ってる理論、
なるほど。でも大半の方がそうじゃないかと思ってる理論ではないものを目を向けるっていうのは、これまた、勇気もいりましょうし、失敗するかもしれない可能性もありますよね。
私はね、自信ありますからね。
自信が
若い時からぶれなかったです。絶対的な自信があるんです。理由は分からないですけど、
最近になってその少しずつ観測が進んでくることによって、間違いないなっていう、先生の中でも確証に
だんだんそうなって、
ね、近づいてきてるんですか？楽しみですね。
ただ私のまだ理論がね、あんまりこう理解されてないんじゃないかな、それをちょっと宣伝せんといかんかなと思いますけどね。
でもそういったこともあって、先生海外でも、学会などではそういった理論を紹介して、やはり賛同の方も、
かなり増えてきてますよ、
ですので、何年後か、こういった研究っていうのは本当にそんなね、明日明後日分かりましたっていうようなものじゃないと思うので、また何年かかかるかもしれませんけれども、
なかなかね、理論家っていうのは頑固でね、なかなか自説を曲げないですよ。
でもだんだん自分の答えが正しいぞっていうのを近づいていく、この段階っていうのは ワクワクするものなんじゃないですか。
ああそうですね。
まだみんなあんまり気がついてないけど、ブレずに研究を進めている、今の時間っていうのは、
それは楽しいですね。
磁気リコネクション、
それが鍵を握ってるんですけどね、
あのコネクションっていうのはこうつながるとか結合っていう意味があると思うんですけど、リコネクションというと、
再結合、
再結合っていうんですか、
だから磁力線が本来なら一本の輪ゴムみたいにね、
はい、
閉じてるはずの磁力線がですよ、
はい、
何かの拍子にちぎれて、
はい、
別の磁力線とつないかわるときに、ちょっとパチンコの紐で、パチンコのですねゴムをね、
はい、
ギリギリまで伸ばして、はい、それをピョンとこう離すときにみたいにね、はい、一気に加速すると。
加速の速さもすごい速さらしいですね。
そうですね、リコネクションで生じる、はい、加速速度っていうのは、ね、プラズマの速度っていうのはね、地球の実機圏でいきますと、毎秒ですね 1000km ぐらい、そういう速度に加速しますね。
1秒間に、
1秒間に
1000km ぐらいは、の速さですか、プラズマが。
そうです。
これはちょっと地球上ではどのくらいの速さか体感できないぐらいの速さですね。
はいですね。
へえ、それも理論上といいますか、コンピューターで出てくるんですか。
出てきます。
そういった現象によってオーロラも、
激しいオーロラね、
激しいオーロラ、これはなかなか、じゃあそんなに、
そんなに出ないですね。
出ないものなんですか。
太陽活動が激しい時にですね、
はい、
太陽活動っていうのは11年周期で変わってくるんですけどね、太陽活動が激しい時に地球の磁気圏のにですね、磁場のエネルギーがぎゅーっと蓄えられた時にですね、はい、ある時バッとこう爆発が起きて、だからそれはしょっちゅうは出てこないですね。でしょっちゅう出てくるのはぼやっとしたオーロラですね、
はい、いや私たちがイメージしてるのは、多分ぼやっとしてる、
うん、
それでも綺麗だと思います、カーテンのような、
そうですね、カーテンみたいな、ね、
はい、
カーテンみたいに見えるのはこう磁力線に沿ってね光るから、カーテンみたいに見えるんですよね。
カーテンみたいなオーロラのどこに、どれが磁力線だと思えばいいんですか。裾、
いや、カーテンみたいにこう揺らめいてますよね。
揺らめいてます、
それに沿ってこう磁力線が
縦に、
地球から
放射状に、
放射状にね、
見えた磁力線、
見えました、
想像だけですけど、
だからセンスがいいです。
見てみたいですね、
オーロラね、
色が美しいのはプラズマのおかげですか。
いや、だからプラ 高エネルギーのプラズマが大気中のですね、酸素とか、
はい、
窒素分子とかありますよね、
はい、
それと衝突した時にちょうど蛍光灯と同じように、
あれも衝突で、
うん、
ああいった美しい光といいますか、
蛍光灯と同じ発光現象です。酸素分子とかだから窒素分子が光ってるんです、
いや、なんかこう爆発とか聞くとちょっと怖いイメージもあるんですけれども、これがオーロラになると急にこう綺麗だなって思ってしまう。
そうですね、なんか神秘的ですね。だから真夜中のところが一番激しく光るんですよ、真夜中がね、というのは太陽と夜側のですね、
はい、
夜側に引き伸ばされた磁場のところで爆発が起きるからね、真夜中のところが一番激しく光るんです。
太陽の真裏、
真裏です。真裏って言いますか、
真裏って言わないですよ。地球の、日本が真っ昼間だと、
真夜中ね、
地球の反対側は真夜中ですよね。
ミッドナイト
です、
でしかもね、磁力線というのはこうダイポール的に出ますからね、オーロラというのは必ずこう南極と、ね、北極の両方側にこうほとんど同時に光るんですよ。
そうなんですか。そしたら南極側で、あ、オーロラだって思った時には、北極側でもオーロラだって、
激しいオーロラ、特にね、同時にこうほとんど同時に光るんですよ。
そういった発生条件がうまくこう整うと美しいオーロラも見えると、
それが何かというのが問題なんですね。
問題だ、
どういう条件が、揃うとですね、激しくリコネクションが起きてそういう現象を生じさせるかというのが、これが理論 の、問題点になってるわけね。
この条件が分かると、でも難しいんだと思いますけれども、例えば人工的なオーロラっていうのも作ることができるんですか。
それ実験室でね、そういう作るのはかなり難しいですね。
難しいですね、やっぱ自然界のことだ、
スケールがね、
そうですよね、太陽とか磁場とか磁力線とか、
まず磁場のエネルギーを蓄えるのが難しい、
すごくちょっと遠いようなお話でも 地球を取り巻く環境を知ると、もちろんその私たちの身近な天気予報とか、うん、そういったあの情報っていうのはすごくこう得られるわけですよね。
あのね、あのそういう爆発現象が起こるとね、高エネルギーに加速しますよね、プラズマが、はいはい、そうするとあの今あの地球の周りをね、人工衛星がたくさん飛んでますよね、はい、そうするとその人工衛星にね、あの非常に損害を与えるんですよね、うん、それ以外にもあの特に極域カナダとかそういう ところでですね、発電所にこうあの、ダメージ与えたりとかね、する場合があるんですよね。あのダメージをね、あの防ぐ意味でですね、うん、いつそういう爆発が起きるかというのは予測できたらね、対応できますよね。その間だけ例えば電力を止めるとかね、もうそういった意味で、まあ、あのそういう爆発現象を予測するということは、メカニズムを解明するということは非常に役に立つと、実用的にも、ある程度役に立つと。
そうですね、うん、先生もずっとその気がついたら一つのテーマを研究してたと、
だけどだからあの他の人がちゃんと理解し、あの私の考えをね、理解してくれたらもうやめてるんですけどね。なかなか理解してくれなかったから今までついてた。
理解されたらまた違うテーマをもしかしたら見つけてたかもしれない。
かもわからんですね。この問題は非常に難しくてね、なかなか解決できない。観測も難しいしね。
本当に先生、研究がお好きなんだなっていうのが。
好きですよ。
好きですか。お話を聞いててもわかるんですが、
面白いですよ。
いや先生のお話聞いてるだけで面白いですが、これからその愛媛大学で先生と一緒に研究を進めていこうという学生さんたちにはどんな言葉を送って差し上げたいですか。
そうですね、やっぱりあの一番基本的なところが何か、ポイントをねやっぱりちゃんと掴んでほしいと思いますね、表面的な知識というのは今やってインターネットの時代だったら時間さえかけたらね、なんぼでもあの取り出すことができますよね、基本的ななんか考え方というかね、それをやっぱりあの自分なりにこう理解することじゃないですかね、そうするとねいろんな問題があの面白くなってきますよね、
思考することですかね、いろいろこう自分なりにこう考えたり、その真理を見つけたり、
そうですね、例えばサイエンスでもどういう仕組みでね、そういうのが成り立ってるのかっていうのを、自分なりにやっぱり考えないと面白みが出てこないですよね、人のやってることを追っかけてるだけじゃね、新しいことは出てこないと思いますからね、要するに自分なりに考えるっていうのが一番大事じゃないですかね、で個性がいろいろあるから、
で
それによって生み出されるものっていうのはまた違ったものが人によってね、結構ねなんかあのぼんやりした時間がね、あの大事なような気がしますね、そういう時になんかパッとこうひらめいたりとかね、新しいことがあまりこうあのその問題にこうそのことばっかり考えちゃうとね、他が見えなくなっちゃうんですかね、例えばテニスしてる時とかね、あの泳いでる時とか寝てる時とかね、そういった時の方がかえってなんか面白いアイデアがね、湧くことがありますよね、
やっぱりこう頭の中も緊張と、まあ、集中と緩和というか、
さすがいいこと言います、
もういやでも先生、あの先週今週にわたりまして、本当スケールの大きな話を面白く教えていただきまして、どうもありがとうございました、またぜひお話聞かせてください、ありがとうございます。
こちらこそ。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科の高橋良二教授です。お楽しみに。